We live in a world in which
私たちには判断を求められる状況が数多くあります。ほとんどの場合それは難しい判断です。救い主は腹からを裁くなという戒めを与えられました。欺きと腐敗に満ちた世界でどうすれば人を裁かずかつ正しく判断できるでしょうか。友を選ぶ、永遠の伴侶を見つける、家族を養い主に奉仕できる仕事を選ぶなど人生の重要な決断を下すとき、私たちは正しく判断しなければなりません。救い主は人を裁かず同時に優れた判断力を用いるよう期待しておられます。私たちは性急に人を裁いてしまうかもしれません。そのために相手との関係が変わることもあります。限られた情報だけで、または目先のものにとらわれてその奥にあるものを見ずに誤った判断を下すことがよくあるのです。例としてイエスがマリアとマルタを尋ねられた話がよく使われます。二人は兄弟のラザロと共にベタニアに住んでいました。義人たちが住み休息できるその家で、主は心からの歓迎を受けておられました。主の訪問を受けたある日、マルタは食事の支度に追われていましたが、マリアは主の足元に座り教えを聞きました。マルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、イエスのところに来て言った。主よ、私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかしなくてはならぬものは一つだけである。マリアは良い方を選んだのだ。この話は日曜日のレッスンで何度も使われるため、マルタの信仰は劣っていると思われるかもしれません。しかしマルタというこの偉大な女性の理解力と証をもっとよく知ることのできる話があります。彼女の兄弟ラザロを生き返らせるために救い主が到着された時のことです。イエスが来られたと聞いて出迎えに行ったのはマルタでした。イエスに会って彼女は言いました。あなたがどんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを存じています。そこでキリストは復活の教義をお伝えになりました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。彼女は力強い熱烈な証を込めて答えました。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の子であると信じております。御霊より家事に関心が向いている人物だとマルタはこれまで何度誤った判断をされてきたことでしょうか。しかし兄弟の死という試練におけるマルタの証は彼女の理解力と信仰の深さをはっきりと表しています。姉妹たちの多くは自分はマルタかマリアのどちらだろうかと思ってきました。しかし全体像を知り正しく判断してこそ真実がわかるのです。マルタについてさらによく知ると彼女が救い主の使命、また命を支配するという神聖な力について勇敢な証を持ち深い霊性を備えた人物であることがわかるのです。マルタを誤って判断することでこの素晴らしい女性の本質を見失っていたかもしれません。若い医者だった時、私は個人的に性急な判断を下すことについて大切な教訓を得ました。救急病棟の深夜勤務でのことです。若い男性がひどい痛みに苦しむ妻を連れてきました。服装と不衛生な様子から二人がすさんだ生活を送っていることはすぐに分かりました。夫の長い髪は乱れ、洋服もしばらく洗濯されておらず、生活のすさみようは顔に現れていました。私は男性に状態を説明し治療について話し合いました。その時めったに経験できないことが起きました。この男性が澄んだ目で私を見つめこう尋ねたのです。 先生、私の大切な妻は大丈夫でしょうか。この時、この男性が神の子供であることを御霊が証しをしました。彼は他の人への愛を示していたのに、彼を誤って判断していたのです。長く印象に残る教訓です。人を理解する時だけでなく、自分を天の御父へと導くか、あるいは遠ざけるかの決断に直面した時にも、正しい判断が必要です。振り返ってみると、誤った判断によるわずかな進路の変化で、主が望まれる場所から遠く離れたところに行ったかもしれないという経験が何度もありました。教育を受けつつ家庭を築く、福音のあらゆる面で活発でいる、非常に限られた収入の中から10分の1と献金を納める、困難な状況で飯を受けるといった決断を下すことで犠牲について学ぶことができました。本来は霊的である決断にこの世の判断を当てはめると多くの祝福を逃します。正しい判断力を養ってきた人は多くの特質を備えています。重要な決断を下す上での判断力を育てるための決断、助言を4つ示しましょう。第1、自分自身の標準をイエス・キリストの標準に、福音に合わせる。イエス・キリストの福音なしに正しく物事を判断することはできません。福音には長く人を幸福に導いてきた素晴らしい記録が載っています。この世の考えの中には、私たちを混乱させ、標準を定めさせようとするものがあります。新しい道徳律はその例です。これは欺く言葉です。道徳の標準は永遠不変ですし、新しい解釈を見つけるべきではありません。小冊子、和光度の強さのためには、青少年のためにこれらの標準が書かれています。これらは明確にイエス・キリストの福音と結びついており、成人後の人生を通しても変わることはありません。大人もこの小冊子を研究し、実践すると良いでしょう。第2、生ける預言者のメッセージに耳を傾ける。危険な投機を避ける。また、入念な予算を立て、消費者金融を避けるという預言者の勧告を聞けば、どれほど多くの金銭上の誤った判断を避けることができたでしょうか。ポルノ依存と苦しみを引き起こすメディアを避けていれば、どれほど多くの結婚生活が破綻せずに済んだでしょうか。毎回の総大会やリアホナから預言者の勧告を知ることができます。勧告を実践するなら正しい判断ができますが、ないがしろにするなら言い訳はできません。第3、御霊の声を聞く力を育てる。バプテスマの後、私たちには聖霊の賜物が与えられます。ですが、人生で最も大切な判断を下すときに、聖霊が助けてくださることを忘れ、賜物を使わないことがあります。この賜物をいただいているのは、難しい判断に迫られることを主がご存知だからです。正しい判断力を養うには、この声を聞くことが重要です。御霊の声を聞くには、深く考え、静かな細い声を聞く時間の取れる、静かな環境が必要な場合が多くあります。自分の外側も内側も平安な環境です。この世の音楽や、創造しいメディアを締め出すだけでなく、心の内側にある、罪という騒音を締め出すことが必要です。こうするなら、御霊と交わることができるようになるでしょう。この交わりがぜひとも必要なのです。キリストは言われました。平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。心を騒がせるな、またおじけるな。聖なる御霊を聞き平安になると判断を間違うかもしれないという恐れがなくなるのです。第4、戒めを守る。神の戒めを喜んで守ることで約束されている多くの祝福がもたらされます。モルモン書はイエス・キリストについてのもう一つの証であるだけでなく、戒めを守ったことと守らなかったことの結果が載っている書物です。ニーファイ第1章の2章で主は言われました。あなた方は私の命令を守る限り栄える。 同じ約束をモルモン書の主な預言者が繰り返しています。そして預言者たちの言葉が真実であることを記録した千年に及ぶ歴史が記されました。このメッセージは今日も私たちに当てはまります。正しい判断力を最善の方法で身につけ実践できるのは戒めという範囲の中なのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。